説教 CD ナンバー164。本日のメッセージは、統一世界政府のアルファとオメガと題して、2011年12月10日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
最初に使徒行伝の17章の25節からお読みしたいと思います。使徒行伝17章の26節27節、一緒に読んでみましょう。はい。また一人の人からあらゆる民族を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。今日は世界統一政府のアルファとオメガについてお話しますが、はい、ここの聖句に読みましたように、神様は人々が一つところに集まるのをお喜びになりません。もちろん我々集まってますけれどもね、中央集権というのをお喜びにならないんです。神様が人類を作られた時、一人の人を作られて、この26節のもう少し前からお読みします。この説、聖書の説というのは後で付け加えられたもので、ずっと続いてるんですね。で、その少し前から読みますと、神はすべての人々に命と息と万物を与えと書いてあります。ここから始まってるんです。神様が人間を創造された。一人の人、アダムを創造された。決してアミーバーから進化したのでものではないんです。神様がご自分の形に人を作られた崇高な起源ですね。そして神様の御心は、全世界に散って、地の全面に住まわせるのが神様のお喜びになるところでした。そして神様は創造主の能力に最も近い能力、すなわち個性を発達させるように望まれたんです。個人個人散った場所で直接に神様につながることです。そして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。一人一人が探せ、そうすれば見出す、求めを、そうすれば与えられる、神様に直接つながることを望んでおられたんですね。はい、ノアの大洪水の後、また神様は再び民族を作り出すんです。大洪水の後、だいたい洪水は創造から1600年ぐらい経っておりましたが、だいたい400年経って、このニムロデという、あれ？いやに暗いですね。ん？あら、暗いな、これ。電灯消してください。すいません。ニムロデという人がいました。消した方がいい。はい。この ニムロデという意味は反逆者という意味です。反逆者。あけぼのの上巻の114ページを見ると、ノアの子孫はしばらくの間箱舟が止まった山地に住んでいました。彼らの数が増加するにつれて、間もなく廃信と分裂が生じた。創造主を忘れて、神の律法の制限から脱出しようと望んだ者らは、神を恐れる仲間の教えや模範を絶えず嫌っていた。やがて彼らは神の礼拝者から分離することに決めた。そこで彼らはユフラテ川のシナルの平原に下った。彼らはこの場所が美しく地が肥沃なのに引きつけられた。彼らはこの平原に自分たちの家を建てることにした。そう。ノアの三人の子、セム、ハム、ヤペテがいましたね。そして、ハムの子供に、クシというの子供がいました。クシの子供がニムロデでした。クシは、当時最も美しいと言われたセミラミシと、そして、その、セミラミスとの間にできた子供と、このニムロデを結婚させるんです。だからニムロデのお母さんはセミラミスで、ニムロデの奥さんはセミラミスであるんですね。そう。そして、神の御心に反して、この洪水で二度と滅ぼされないようにということで、バベルの塔を作ったんです。統一国家を作ろうとしたのです。ここに見えますかね？あ、ごめんなさい。なんで動かないかというとね、つながっていないんだ。つながらないと、バベルの塔ですね、はい。このね、この絵を見てください。この下の方。あ、これ少し、ね、この白い衣を着た、これがニムロデです。王ですね。そう。で、ある画家が描いた絵を見ると、バベルの塔、これです。ものすごい巨大な、聖書を見ると天まで届くような塔を作ろうとしたんですね。すごい建築物ですね。ここに彼らは都市国家を建設して世界の脅威となるような巨大な高塔を建てることにした。この企ては人々が広く離散して住むことを防ぐために考案された。神様の御心に反して、離散することが神様の御心だったんです。この企ては考案された。神は人間が広く地球上に分かれて住み、地に満ち、地を従わせるように指示されていた。しかし、バベルの建設者たちは、彼らの社会を一つの組織にし、やがて全世界を含むに至る帝国を築こうとした。こうして彼らの都市は世界帝国の首都となるのであった。その栄光は世界の人々の称賛と尊敬を勝ち得て、建設者の名を有名にするのであった。空高くそびえる壮麗な塔は、建設者の能力と知恵の記念碑として建てられ、彼らの名声を永久に後世の人々に伝えるためであった。このことは、ニムロデから始まって、各時代こういうことが試みられてきました。都市化に来ていくんですね。都市化。今も続いています。どんどん今も都市化していきます。非常に危険な現象ですね。中央集権ということは、必ず恐ろしい弊害をもたらします。個性が殺されます。誰かに追従する、していく。そういう結果になるんですね。我々の教会もね、バトルクリークというところで、 中央集権を試みたんです。教会員が全部バトルクリークの周りに集まってきた。預言者エレン・G・ホワイトはこれはいけないと言われた。散りなさいと言われたんだけれども、ケログ博士を中心にしてバトルクリークにね、セブンス・デイ・アドベンチストの大きな都市を作ろうとしたときに、神は天から火を下して、そしてバトルクリークサニタリオ、まあ、サニタリオも焼いたことがあります。印刷所も焼いたことがあるんです。いつも中央集権にしようとして神の御心に反することを行おうとするんですね。このニムロでは、聖書を見ると創世記10章の8節、世の権力者となった最初の人である。世界帝国、世界統一政府を作ろうとした最初の人であったんです。彼は主の前にある狩人であった。これから主の前に力ある狩猟者ニムロデのごとしという言葉が起こったというんですね。これは少しはっきりしてるかな。バベルの塔の、ね、建設者ニムロデです。そう、ね、これこっちだな、はい、ニムロデですね。しかしずっと後になって、このバベルからやがて新バビロニア帝国というのが現れてきます。これはダニエルがバビロン帝国に捕虜になったとき、エルサレムから捕虜になって連れてこられたとき、時の王様はネブカデネザルでしたね。ネブカデネザル、そう、約2000年、バベルの塔からごめんなさい200年経って後にできたんですね。ダニエル書2章によると、世界帝国の予言が書いてあります。世界の歴史の対応がダニエル書2章に述べられているんですね。このダニエル書の予言はセブンスペアドベンチとはよく知っています。ネブカデネザル王が夢を見たんですね。そしてその夢はあまりにも大事なものであったので、どうしても思い起こしてその解き明かしをその学者たちに頼もうとした。ところが誰一人としてバビロン帝国の学者たちは解くことができなかった。そこで捕虜であった青年ダニエルが呼び出されたんですね。そして王様の前に、王よ、この解き明かしをするのは私ではありません。秘密を表す神様が天におられます。そしてその王様が見た夢を説明したら、その通りであるということをもう王様は喜んで、そのダニエルが描写するように自分が見た夢が思い出されたんです。王よ、これから解き明かしをしますと言って解き明かしをした。そして王よ、あなたはご覧になった象の金の頭です。あなたの国バビロン帝国であるんですね。バビロン帝国、このことはよく皆さん知ってます。この鉱物の中で一番純金、金が一番価値があるんですね。だから王よ、あなたはの国は金であると言われたときに非常に喜ばれたに違いないですね。しかし王よ、あなたに劣るもう一つの国が起こります。それは銀の国メドペルシャであったんです。二つ腕がありますね。メディアとペルシャであったんです。やがてペルシャになりますが、しかしその次に青銅の国ギリシャが現れる。その通りになった。実に予言は正確に成就しました。ギリシャのアレキサンダーが作った帝国はまたローマによって滅ぼされるんですね。鉄の国ローマ、鉄の国ローマ、鉄の国ローマは長くは続きませんでした。紀元後457年に蛮族がやってきて、 そしてローマはあまりにも極度な贅沢に、そして、快楽にふけたために、中から滅ぼされ、外部からゲルマン族によって滅ぼされていきましたね。そう、紀元476年でした。そしてこの象の足がちょうど塔あるように、ローマの国は塔に分裂してヨーロッパができていきます。ちょうど塔。そして人手によらずして切り出された石がどこからか飛んできて、その像をぶち壊した。そしてその石がやがて大きく広がって永遠の神の国となったと言うんですね。分裂した国々をもう一回神聖ローマ帝国を作ろうとする人々が現れたんです。権力によって、ね、その地球を支配しようとした試みた人たちが次々現れました。8世紀にシャレーマン、16世紀にチャールズ6世、17世紀の終わりと18世紀にの初めにわたってルイス16世、19世紀の初めにあの有名なナポレオンが現れた。もう少し渡ろう渡ったならば、世界は地球は彼のものになったんですけれども、予言の通りにそれは許されませんでした。その物語は本当に面白いですよね。そしてやがてウィルヘルム2世が現れ、ヒットラーが現れて世界を我が物にしようとしました。世界制覇をしようとする企ては全部失敗しました。聖書を見るとこれ書いてあるんですね。婚姻によってヨーロッパは混ざろうとするんだけれども、これも成功しない。そしてヨーロッパの歴史を見ると、もうヨーロッパの歴史は全部いとこ関係になるんです、ね、皇室同士がいとこ関係、ね、王女がどこの皇帝に嫁ぎ、どこの皇帝はどこの王女と一つになってて、ね、もうヨーロッパはその結婚政策で一つになろうとしましたが、これも失敗します。ダニエル書2章の世界歴史はこれ暗い ね。世界歴史のこれは世界帝国の対応を表しています。実に明瞭です。聖書からね、私たちが世界歴史を学ぶと非常にはっきりしてきます。で、この対応を知っているということは非常に大事ですね。バビロンから始まって、もちろんその前はニムロデでしたよ。だけど、ついでバビロンが、帝国が出てきて、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、ローマが最後の帝国であるということを覚えてください。帝国の4つのある国でローマ帝国が最後であるんです。しかしローマは分裂しますね。ヨーロッパ。党の国々に分裂しますが、なおもローマであるんです。分裂してますが、そしてやがてその次は神の国が出現する。で、我々はこの分裂したこの時代に今住んでるんです。そしてやがて人手によらずして、人手によらずしてというのは人間の政策、計画によらない神様のご計画で、この世界が滅ぼされて、砕かれて、そして神の国が出現するという歴史になっているんですね。で、先ほど話しましたように、四大帝国、最後はローマになってる。これ分裂した国々が今もなお分裂してる。ね。 そしてイエス・キリストが現れるまで分裂した状態ですが、最後の世界帝国のアルファ、あ、オメガ、ね、世界統一をしようとする巨大勢力、権力が現れるんですね。で、分裂した国々から、ダニエル書7章を見ると、小さい角が出てくるという予言がありますね。ヨーロッパの国の中から現れてくる。新共同訳です。それわからないんですよ。口語訳では、ヨーロッパの国の中から小さい角が出るというのは、ローマ法王教であるんです。やっぱりローマです。ローマ法王教。このローマ法王教は、宗教権力と政治権力を合体した特別な前の国とは違う。見えますかこれ。これね、ローマ法王教ナンバーワンと書いてある。ナンバーワン。これが1260年間もヨーロッパを支配するんです。世界制覇、統一政府を作ろうとしたんだが、ヨーロッパで成功したんです。1260年間歴史を見ると。予言の通りです。538年からローマ法はこの地上の神であると主上権を主張してからちょうど1260年間暗黒時代とも呼ばれる暗黒時代。ところが1798年に何が起こったんですか。聖書を見ると底知れぬところから登ってくる獣、権力、すなわちサタン的無神論権力が起こってきてフランスに。そして1260年間も政治、経済、宗教を支配していたローマ法王教に致命的な傷を与える。ナポレオンのバルセイ将軍がローマ法ピオ6世を捕らえてローマにぶち込んだ。致命的な傷、宗教権力、政治的権力を失ってしまった。聖書の予言に書いてあるとき、黙示録13章、致命的な傷を受けた。これはフリーメイソンの権力でもあるんです。フリーメイソンというのは、もうこれ、今明らかになってきてます。秘密結社です。昔からあったんです。昔から。やがて、秘密結社として世界制覇を狙うんです。このフリーメイソン、無神論権力、サタン的権力がローマ法教を打ち破る。1798年。このフリーメイソンはやがて、これはアメリカに飛び火するんです。アメリカに。アメリカ合衆国はフリーメイソンが作った国であるんです。やがてこのあれですね、このね、非常にこの分裂した国々のこの動きはね、非常に複雑のように見えるんですが、聖書の予言によると単純です。で、サタン的なそのフリーメイソンの働きで国々に革命を起こすんです。規定の国家権力を潰す。独裁権力を潰す。そしてそのために戦争を起こす。そして統合していく。本来やり方です。やがて、このフリーメイソンという思想は何かというと実に素晴らしいんです。それは自由、平等、博愛。ね。自由、平等、博愛。しかし彼らは世界を制覇しようとするんですね。ちょっと待ってくださいよ。で、アメリカは自由を求めて、自由の国にしようとして、そして1776年、建設、 されるんですね。1776年というとね、あのフリーメイソンの秘密結社があったんですが、やがて後で説明しますが、その上にね、ドイツで生まれたもう一つの秘密結社、イルミナーチ、これももう本もたくさん出てます。イルミナーチという、アダム・ワイシャプトが作ったイルミナーチという、その秘密結社がフリーメ、前々からあったフリーメイソンに中枢に入っていくんです。そう。そしてイルミナーチとフリーメイソンが合体して、そしてアメリカはフリーメイソンの国、イルミナーチの国になっていくんですね。で、あのアメリカは独立宣言が1776年ですが、その1776年というとね、ドイツでアダム・ワイシャープトがあのイルミナーチという秘密結社を作った年が1776年、だから1ドル紙幣にね、1776年三角があって、そして、その1ドル紙幣に1776年新世界秩序って、でラトン語で書いてある。いち早くからそれがだんだん暴露されてきた。やがてフリーメイソンはね、フランスでフランス革命を起こすんです。1789年から1799年に、1799年で終わるわけですが、やがてそのフリーメイソンは今度はロシアに飛んでいく。そしてロシアを潰して1917年ロシア革命を起こす。ロシア革命。このね、国々の革命はフリーメイソンが起こしてるんです。アメリカ独立革命、フランス革命、ロシア革命、日本のことを、明治維新はフリーメイソンが起こしたんです。そう。そして、ここに、ロシア革命を起こして、あと1917年、あそこで、ソ連共産主義が出来上がる。共産主義が。アメリカは自由の国と主張した。共産主義は平等だと主張した。神抜きの平等は本当の平等ではない。神抜きの自由は本当の自由ではない。しかし、共産主義、無神論思想がソ連で70年間実験された。そして1989年12月にゴルバチョフが現れた時に、ソ連共産主義が失敗だ。あのイデオロギーは幸福な平和な国にしなかったことが証明された。ソ連解体となるんですね。そう。で、その後、ヨーロッパの国々は、やがて統合となる。それは後で話します。ヨーロッパの国々にまた渦巻きがこう動き出して、そしてヨーロッパをもう一つ神聖ローマ帝国を作ろうという動きがなるんです。やがて EU が出来上がりました。これ結果的に EU、ヨーロッパ合衆国ができる。この西の方ではアメリカ合衆国ができる。これは新世界秩序への踏み石となるんです。やがて第二次世界大戦の後、国際連合ができる。先ほど話したナポレオンですね、フリーメイソンであったんです。でね、巷に出てる本屋ではなかなか明かせないことですが、皆さんに秘密の秘密を知らせます。巷の本ではね、このフリーメイソンのことはよーく今本がたくさん出てる。そしてなんていうか動画、インターネットで動画でもいますね。そのフリーメイソンにはね、13評議会というのがあり、33評議会というのがあって、 そして階級組織になってるんですね。後でもう少し説明します。でこのフリーメイソンの下にいろんな組織があるんです。国連、国際赤十字、オリンピック、国際オリンピック協会、もうたくさんあるんです。共産主義、世界医療公社、食料公社、もういろんなのがあるんですが、このここにビルダバーグ会議、CFR 外交問題評議会、日米欧運命委員会、日米欧三極委員会、そしてね、一番下にはね、慈善団体があるんです。ロータリークラブ、ボーイスカウト。この下っ端の人たちはね、これが秘密結社だ。世界制覇を狙ってる秘密結社だとは分からない。33階級あるんですが、30級以上じゃないとね、分からないそうです。しかしこの、さっき言いましたように、フリーメイソンの中枢に1776年に出来上がったイルミナーチが入り込んできたんです。そのイルミナーチは、アダム・ワイシャト、バイスハウト。ワイシャト、どっちでもいいんですが、ドイツの大学の、エングルスタンの大学の教授でしたね。この人は、イエズス会であり、ユダヤ人であった。本には、イエズス会脱退したと書いてあるんですけれども、彼らの戦略でしょう。別な組織を作って、イルミナーチ。そして、こういう組織ができたんですね。そして、イエズス会から出てきたんですから、そのイエズス会はいち早く宗教改革と対抗するための勢力として、イグナチウス・ロヨラが作ったんです。イグナチウス・ロヨラ。そういう秘密結社の要項を見ると、項目を見るとね、世界政府樹立であるんです。イエズス会のことについては各時代の大総統にも書いてあります。イエズス会を創立したのはイグナチス・ロヨラですが、見えないかな、この日本に来たフランシスコ・ザビエル一緒に作ったんです。でフランシスコ・ザビエルは日本を植民地化するために1549年に日本に来た。1549年。で、この、だからイエズス会がね、トップにいるんです。このことを知らせる本はなかなかない。英語ではわずかある。それをすっぱ抜いてる人がいるんです。で、今イエズス会は、総長が何回も変わってきたんですがね、今、今日のイエズス会の総会の会長は、日本の上智大学の神学部長が抜擢されて、世界を操るイエズス会の総長になったんです。2年前かな？アドルフ・ニコラスという人。非常に、意味深い出来事ですね。まあこれ詳しいことできませんが、このことを知っておれば、あの世界帝国の歴史を明らかに見ることができるんです。さっき言ったフリーメイソンね、これ階級33階級まであるんです。マッカーサー元帥は33階級であったんです。そう。まあ、これ少し分かるように、見えるようにやりましたね。フリーメイソンのもとにあるいろんな組織。ね。NATO もそうですよ、NATO。IMF、世界通貨基金。世界通貨基金というのはね、これ、IMF。氷菓子のようなものです。国が倒れようとするとお金を貸す。 その代わり言うことを聞かない。韓国は破綻しようとするときに IMF に助けてもらった。今アメリカは IMF からお金借りようとしている。経済が大変な状態になっているとアメリカは。そして同時に姉妹銀行、世界銀行というのも同時に作られた。ここにボーイスカウトでありますね。ロータリークラブね。ライオンズクラブね。下は慈善団体であるんです。その上にイルミナーチが乗っかっているんです。世界支配陰謀者たち、闇の世の主権者たちの目的は何かというと、これ大総統に書いてあります。大総統の上官に。イエズス会、イルミナーチ、フリーメイソン。富と権力の獲得です。教科研究でありましたね。その世界で最も権力を握っている。あらゆる商品に手をつけているのは、黙示録18章。実はバチカンであったということ。宗教勢力、政治権力を両方持っている。富と権力の獲得を目的としているんです。そしてローマ法王権を復興することです。1798年に致命的な傷を受けましたね。しかしそれは必ず復活すると黙示録13章に書いてある。いつ復活が息を吹き返したかというと、1929年、イタリアの独裁政治家、ムッソリニーがバチカンという国をカトリックに与えたんです。政治権力を与えた。世界で一番小さな国であるんです。ところがだ、小さい角だが、世界を支配しようとするんです。予言によると。再び世界を支配すること。このことを覚えててください。アメリカは今非常に弱体化してる。ドルが非常に安くなってる。今ドルどれくらいですか ?70 いくらでしょ、かつて360円だった、1ドルが。76円か8円かなんかその辺。アメリカは経済破綻するのではないかと、人々は評論家たちも、そう言って思ってる人たちがいる。けれどもだ。ね。インド、中国の経済発展ぶりを見て、次の覇権国はアメリカを倒してインドか、いや、中国だという人たちもいます。そんなの、どこの国が次起こるだろうか、どこの次が、今度どうなるだろうか、迷う必要はない。聖書の予言によると、アメリカは世界で一番小さな国であるバチカンの政策を全世界に実行するんです。ブッシュ大統領はそう言いましたよ。私はこの国でローマ法のヨハネ・ポーロ2世の教えと計画を実行すると言いました。アメリカは近いうち表現します。憲法を変えると予言に書いてある。でね、この闇の世の主権者の戦略はどんなものであるかというと、わざと危機を作り出すんです。世界は危機だ、危機だ、危機だって言って作り出す。僕はまだはっきりしないけどもね、東日本の大地震もね、陰謀者たちが意図的に人工的にやったと言ってます。あの原発爆破事件も、僕はまだ断定できないけれども、そういうふうに中国の四川省の大地震も人工的であるって言うんです。それほどね、今科学的にねできるんだそうです。だけどそれわからないよ。わざと危機を作り出す。環境危機、食料危機、人口増加の危機、戦争と戦争、わざと危機を作り出す。 だから世界統一する必要があると、世界政府の気球を作るんです。みんながそう思うようになるように、そして国々を戦わせる、民族と民族を戦わせる。第一次世界大戦、イエズス会のフリーメイソンの仕業と言われています。その後国際連盟ができた。しばらくして第二次世界大戦ができた。そして国際連合ができる。戦わせて統合する、戦わせて統合する。ドイツも分断して統合された。韓国も北朝鮮と南朝鮮、韓国と分かれてる。統合するに違いない。世界政府に必ず組み込まれていくはずです。危機がないとね、世界政府の必要を感じない。まあこれ面白いですよ。日本に徳川家光がイエズス会を追っ払いましたね。フランシスコ・ザビエル失敗した。中国に行って、中国から日本を今度武力で攻めようとした。だけど失敗した、病気で死んでしまった。そして鎖国になった。そしたら1850何年ぐらい、2年か3年にね、イエズス会はアメリカからフリーメイソンを送るんです。ペリー提督。黒船っていうふうに言われてますね。日本の開国を要求してきた。どうにもならなかった。あのペリー提督は上海から沖縄に寄ったんです。そして、本土に行って、また沖縄に来た。くまなく調べて、琉球はアメリカにとってなくてならない大事な基地であると報告した。さあ、それからね、反米思想、反米運動が何回も起こったけれどもね、うまくいかない。日本は手放しますか？沖縄は必要だって言うんです。なぜ？隣に北朝鮮のミサイルがいつ飛んでくるかわからない。誰かが危機をわざと作るんです。ミサイルを飛ばして日本を爆破すると思いますか？わざと危機を作って、そしてもう世界一つにならないといけないというふうに、そういう思いを持たせるためだと言うんです。そして分断して統合する。これが彼らの手であるんですね。また暗くなりましたね。そう。で、いいですか？覚えてくださいよ。今、ローマから分裂した国々は、混沌としてます。大混迷です。どうなるか。ね、しかし、最後までローマが支配する。ローマ帝国がつく。ローマ、異教ローマは潰れたけれどもね、ローマ法王教として残ってる。だから普通、カトリックのことをローマと我々、ローマ教会とも言うんです。ローマですよ、皆さん。キリストの再臨の時まで。そして、そのことを覚えておきたいですね。で、イエズス会フリーメイソン、イルミナーチフリーメイソンという闇の世の権力者たちは、その中にね、ロックフェラーとかロッシャルとかいるんですよ。だけども、聖書の予言を知らない人たちはね、イエズス会、カトリックのことは言わないんです。言わない。繋がってること。日本の陰謀論者の人たち、いろんな有名な人がいます。ところが、フリーメイソンで止まってる。国際ユダヤの世界支配陰謀で止まってる。ユダヤが見えると世界が見えるというんです。有名な人がいますね。あの人の提供するのは実に素晴らしい情報がありますよ。けれども、正しく掴んでいないんですね。はい、アメリカは51州ですか ?52 州ですか ?52 の1?52 の国でできてるね。アラスカ、ハワイを含めてね。 アメリカ合衆国というんです。いち早くから1776年って、ここに書いて1776年ラテン語で、そしてここにノーバスオードセクローラムというのは新世界秩序という意味です。オードというのはオーダー、ノーバスというのは新新しい、セクローラムというのは秩序。ジョージ・ワシントンの頃からそんな計画をアメリカでしてたんです。ヨーロッパはヨーロッパ共同体、このポスターがバベルの塔みたいになってますね。これポスター、ヨーロッパ合衆国のポスターがこう書いてあるんです。ここには多くの言語一つの声というモットーだそうです。昔のニムロデが建てたバベルの塔と似てますね。これはフランスのストラスブールというところに欧州議会の会場があるんです。全く似ているバベルの塔。ヨーロッパ合衆国は27カ国でできているんです。でどんどん今増えようとしている。ヨーロッパ合衆国の、土台は何かというとカトリック教会です。カトリック、ローマ法教です。だからこれでここではね、カトリックヨーロピアンユニオンと書いてある。カトリックヨーロッパ共同体と書いてある。ここでね、ローマで調印がなされたんですが、このヨーロッパの指導者たちがローマにおいてヨーロッパ共同体を作るときに調印したときに、これ見てください。これ絵がねはっきりしないんですが、ローマ法法イノセント実践です。これその下で、そしてヨーロッパ合衆国が調印するこの絵なんですね。ヨーロッパ合衆国 EU というのはどうやってできたかというとね、カトリックの人ができた。カトリックの経済学者、名前長すぎてさっぱり覚えない。僕はジーン・モネって言って覚えてる。ジーン・モネ見てください。欲張ってこの人の名前見てください。ジャン・オメール・マリー・ガブリエル・モネだって。この人の名前。簡単にね、ジーン・モネ。この人が最初、ヨーロッパ経済共同体を作ったんです。しかし彼が言ってた。予言したんです。我々ヨーロッパはね、政治的に一つになるんだ。そして次に経済的に一つになる。宗教的な目的は宗教的に一つになることだと書いてたんです。ジンモネは。今、その通りになりつつあるんですね。しかし、そのヨーロッパ合衆国がギリシャの破綻からね、経済危機から始まってヨーロッパ全体が今、大地震になろうとしている。ヨーロッパ経済の危機。ギリシャの一つの国がデフォルトを宣言すると、もう借金払いませんとデフォルト宣言すると、ドイツ、フランス、イギリス、みんなに影響を及ぼすんです。ね、アメリカはどうでしょうか。アメリカ合衆国も、経済が大変な状態にあるから、IMF から世界通貨基金からお金貸してくれとこうなってる。ね。このね、ベンジャミン・フルフォードという人が外人ですが、日本語もう達者で、この人がね、最近も本書いてるんですが、日本の国の危機を、持ってくるの忘れたね、危機を書いた写真入りのがあります。 アメリカの解体の真実という本も書いてある。でもう一つの本にはね、これね、もう一つの本にはね、そこにオバマもいて、オバマ大統領もいて、まあ、いろんなこう人が現れているんですが、そこにイエズス会の総会の会長の写真もあって、ね、あのバチカン、イエズス会の、あの戦略も書いてある。巨大、超大国の、なんとか言いますか、破綻。さて、ここで、どのようにして、ニムロでの計画、失敗したけれども、世界統合政府ができるか、新世界秩序ができるかというと、このね、あの一番最後のところでローマが分裂してしましたね。今我々は分裂した国々の中でいろいろと試行錯誤して、そして危機を作って戦わせて分断して統合していろいろ今やってきてるんです、今まで。そして国際連合ができている。ローマ法は2回か3回かにわたってローマ法は国連に出入りしているんですね。そう。そして、これが一体どうなっていくかを見てみましょうね。こういう混沌とした混迷の中で、分裂した国はずっと続いていくんだが、これやっぱりローマなんです。ローマは、ヨハネ黙示録で見ると、バビロンと言われている。バビロンはバベルから来てるんです。ね。ニムロデの。ついに、バビロンは、この地球に世界帝国を作ることに成功するかのように見える。国際連合にローマ法が乗っかって、そして、ついにはもう、ヨーロッパ合衆国も危機。アメリカ合衆国も危機。その時にローマ法王こそ世界の平和の使者と人々は崇めるようになって、世界政府統合ができるんですね、はい、今なんか飛んできたね。皆さん目開いてください。ここ世界歴史の読み方、こう最後に来てるから、こう混沌とした中でついに何がなるかというと、ほらほら、新世界秩序が構築されます。近いうち。その頭は誰かというと、ローマ法王です。ローマ法王。そして新世界秩序が出来上がると、まあ今日で学びましたね。その時神様は働かれるよ。黙っておられないよ。神様は詩編119の126。その時、あなたが働かれる時ですという予言がある。そう。そしたら、神様に忠実なものと、そして、人間に従う、ローマ法に従うものと対峙するんです。そして、全世界に、神様の救いの物語、計画は全世界にの人々に知られる。その時にね、イエス・キリストの神の愛の救いの福音が全世界に知られるばかりでなくて、ローマ法王の悪を踏まなく暴露するんです。暴露する。エリアのような人たちが。悪を暴露する。そしたらね、バビロン・ローマ教会にいる人たち、一般キリスト教会にいる人たち、イスラム教会にいる人たち、あらゆる宗教からの真実な者たちが神の声を聞いてたくさん出てくるんです。真実を知って。そして、人類は真っ二つに分かたれる。真っ二つに。神の国を、に属する人と、悪魔の国に属する人。人間法に従うか、 神様に従うか。二種類しかいない。そしたら、この世界は、これ聖書にね、荒らす憎むべきものが立つのを見たならば、読者よ悟れとイエス様おっしゃった。荒らす憎むべきものというのはね、あの憎むべきものというのはね、太陽礼拝、日曜礼拝。エゼキエル8章。荒らすというのは、一旦日曜礼拝が強要されると、法律をもって強要されると、この世界は荒廃に入っていくという。荒廃。荒れと。そして、やがて、その次どうなるか。次です。ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら。人手によらずして切り出された石が飛んできて、この世界を砕くん、ぶち壊すんですね。そして、あれもまだ、あれ残ってる。そして、キリストの永遠の王国が打ち立てられるんです。キリストの再臨によって、神の国が実現するんですね。この世の国は我らの使徒、そのキリストとの国となった。主は世々限りなく支配する。これが聖書の言ってる世界歴史の帝国の対応です。だから全然混沌とした中で迷う必要はありません。政治政策、経済政策、宗教政策で世界は一つになる。大いなるバビロンが出来上がる。世界統一政府は、のアルファはニムロデによって始められた。世界統一政府のオメガは、この蝶々のように輝いている、このベネディクト16世ローマ法ですね。ああ、騙されてはならないです。ダニエル8章を見ると、恐るべき、最も危険な、人物であるということがわかる、ね。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、ローマ、宝教。すなわち滅びの子が現れに違いない。必ず滅びる。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと主張するって言うんです。これは昔からそうでした。レオ13世は、我々はこの地上において全能の神の位置を占めていると明言したことがありました。しかし神様はその時になると不法の者が現れる。この者を主イエスは口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろうと言われました。この地上歴史のことを学ぶことは非常に大事です。国家の繁栄、国家の成功は神の律法に従うか否かにかかっている。神の正義に立つかどうかにかかっている。神様ある期間、日本であろうが、ローマであろうが、アメリカであろうが、期間を与える。しかし、神様の御旨に背くと、その国は滅びていくんです。これは個人もそうだと。個人も同じ条件で同じ程度に約束されている。成功、繁栄、神様の御心に従うか否か。ああ、もう今、ね、神様従わなくても、教会離れてもね、まあ、ものすごく成功しているように見えるかもしれない。アメリカのように。一時。しかし、神様の御旨から反するとね、必ず滅びる。義を行って罪を離れ、虐げられる者は憐れんで、不義を離れなさい。そうすれば、あるいはあなたの繁栄が長く続くかもしれない。と主は言われた。各人にとって人生の教訓である。個人もそうです。どんなに辛い境遇に追い込まれたとしても、義に進んでいくことです。罪を離れることです。不義を行って一時ね、お金儲かるよりは、 繁栄するよりは、義を行って永久的な成功、繁栄をした方がいいんですね。永遠の救いです。複雑な輪の形をしたものがケルビムの翼の下にある手によって導かれたように、人間の世界の複雑な活動も神の支配下にある。国々の騒乱の最中にもケルビムの情報に座したも神はなお地上の出来事を導かれるって言うんです。で、日本が天皇を神とした時、朝鮮を征服し、ロシアを征服し、おごりにおごってしまった時に、神様はアメリカを通して日本を滅ぼした。原爆2つ投下された。摂理のうちに神様は必ず高慢なものを滅ぼされるんですね。これは個人の場合もそうだというんです。同じ原則だというんです。国家も個人も、我々は自分自身の選択によって自らの運命を決定する。現在我々が時代の進行のどの辺にいるか、そして将来何が予想されるかを聖書は告げている。これまでの歴史、非常にはっきりと後をたどることができるように、これから後に起こる諸事件も必ずその順序通りに起こるって。だから巷でテレビで新聞で、ああ中国がもう制覇をするかね、覇権を握るかもしれない、だから今のうちに中国に習っておきなさい、日本は沈没する、日本を脱出しなさいと、いろんなこと声が聞こえてる、ね、我々は置かれたところで神の御旨は何であるかを知ることです。全能の神の翼の陰に宿る人は必ず守られるんです。諸国民の起源について信頼すべき記録はただ聖書の中にのみ見出される。人間の自負心や偏見に汚されない人類歴史の記録は聖書の中にだけある。僕はね、日本の今の歴史こういじって、中国の歴史いじってるとね、本当にこれが分かってくる。国々の歴史は人間が書いたもので、その国の王、国に益にならないようなことを消したりするんです。中国のね、1625年に昔中国にね、原始キリスト教が入ってきて、そして唐の時代に中国、シナはものすごく繁栄した時代があったんです。ところがその次、キリスト信者は非常に嫌われて、そしてその時に作られた太清景教中国碑というのがね、大きな2メートル60何センチかの碑にね、彫刻して原始キリスト景教ネストリアンの中国に入ってきたこと模様がね、ずっと石に刻み込まれた。ところが1625年にこれが地の中から発掘されたんです。そしたら素晴らしい素晴らしいと言ってね、太清景教中国碑を叩いている人たちがいますが、 B.G. ウィルキンソン先生の本を読むとね、これが発見されるや否や、中国の政府の管理人と、それからイエズス会が早速それを手にして、それを時間をかけて削って作り変えたんだそうです。その作り変えたものを太清景教中国碑が発見された1625年、歴史的なものだと言ってね、そのレプリカが四国の剣山に弘法大師が置いてあるって。しかしあれは作り変えられたものです。あれ嘘が入ってる。そんなことを初めて知った時に、聖書にだけ、聖書にのみ正確な世界の歴史は書かれているということを本当に感激しました、ね、 王を愛し王を立てられるのは神の能力の現れの中にある。これらの原則が働いていることを認めると、これが歴史の原理を理解することができるって、ね、聖書に世界の歴史の原理が書かれている。そしてこのことをはっきり示しているのは神の御言葉である聖書だけであると。僕は最近歴史をいじってて本当に感激しました。人類歴史の記録の中では、世界の諸国民の発展や諸帝国の興亡は人間の意志や勇気に左右されているかのように見える。いろいろな事件の形成はその大部分が人間の能力や野心、あるいは気まぐれによって できているかのように見える。しかし人間の利害や権力や欲望の一切の勝ち負けの上に、また背後に、あるいはそれを通して憐れみに満ちた神の摂理が黙々と忍耐強く神ご自身の目的を達成するために働いているのを見ることができる。我々はね、イエズス会、イルミナーチ、フリーメイソン、彼らの計画で世界動いているように見えるよ。ルーズベルトはね、起こる出来事は偶然ではないって、偶然で起こることはないと言った。必ず前もって目論まれてる。だけれども神様はその上に摂理の中にご自分の目的を達成するために働いておられるって言うんですね。そう、やがて間もなく神が天使たちに風を引き止めている手を緩めるようにお命じになる。その時、そこには筆にも口にも表し得ない戦乱の光景が展開するであろう。第一世界大戦、第二世界大戦、第三次世界大戦。池上彰という人はね、世界危機の説明でね、今、イスラムと欧米との対決、彼言ってるんです。イスラム教、ローマ法王教は西欧諸国を同盟国としてる。アメリカ、イギリスね、同盟国としてる。ローマカトリックの信者の数は13億や、大体。しかしイスラム教は15億7千万。今ものすごい暴動が起きてますよ。今東日本震災ばっかりしか報道しないが、世界はものすごい渦巻きが動き始めてる。筆舌に表すことのできない大いなる嵐が展開するであろう。さあ、こういう時に聖書だけがこのことを正しく観察している。ヨハネはイエス・キリストの初臨に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と人々をイエス様に向けた。備えたんです。イエス・キリストの再臨が間もなく来るときに、バプテスマのヨハネの働きをするのはどういう人たちでしょうか。キリスト教会が召されたのは、セブンスデーアドベンチストが召されたのは、人々をキリストの再臨に備えさせるのが目的であるんです。そう。我々は2000年前のキリストの誕生日、しかも偽りのクリスマス、浮かれ騒ぎする時ではない。我々に厳粛な事件が起こる前に、我々は人々をキリストの再臨に導かなければならない使命が負わされているんです。備えるためには、どうやってキリストの再臨に人々が備えられるかというと、千千万万の栄光のうちに、神ご自身の栄光のうちにこの地上に戻って来られるとき、 その焼き尽くす火に立ちうるためには、全く罪から、汚れから清められていないといけない。そのためにイエス・キリストは天の神の御の奥殿に入られて、最後の準備をさせようとしている。キリストの再臨に備える民を準備しようとしている。見よ、世の罪を取り除く我らの大祭司、中保者イエスをといって、人々を天のイエス・キリストに向けなければならない。そして神と人との中保者は何人いるって、何人、法王、枢機卿、司祭、神父、牧師、何人、ただ一人、ただ一人、神であり人であられたイエス・キリストが最後の働きをしていらっしゃる。我々は準備しなければならないと思いますね。天皇お父様、あなたの御言葉である聖書を通して真実を知るときに本当に興奮します。神様、どうぞ真理に光に歩んでいくものとならしめてください。さまざまな欺瞞、偽りが世にはびこっています。偽物が世にはびこっています。何が神からのものか、サタンのものからかを識別できる識別力を与えてくださり、そして神のご計画に向かって進んでいくことができますように、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。